今日の引用箇所2箇所ございます。最初に、旧約聖書のダニエルの6章の20節1340ページになります。6章20節その穴に近づくと王は悲痛な声でダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った。生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたを死死から救うことができたか。それから新約聖書マルコの8章35、36節マルコの8章ですね、8章の35。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。以上です。よろしくお願いします。
変な飾るもんですね。まあ先週紹介終わってから次の日また医科歯科大学行ってまた2箇所切ってもらったんです。まあ5回目でしたから、ここで切らなかったからよかったね。まあ今度はどういう船なのかわからないけど、わからなくてもいいからありがたいね。まあパウロは福音を述べ伝えたとき、いろいろな人々を導かれ救われました。まあ、多くの人々は、まあ、パウロの喜びの種でした。早く成長したからです。主にテサロニケにいる人々に向かってパウロは言えたのです。まあ、よく知られている箇所です。テサロニケ第一の手紙1章9節10節です。私たちが、どのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生きる誠の神に仕えるようになり、まあ言語を見ると仕えるようになると書いてないんです。礼拝するようになったとなってます。また神が死者の中から蘇らせなかった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。何も話せなくても周りの人々はやっぱり考えるようになった。必ず見て求めるになり見え出した人もいっぱいいたに違いない。彼らはイエス様を信じ救われただけではなく、主に使えるようになった。プラスアルファ、再臨される主を待ち望むようになったとあります。まあ、テサロニケの兄弟姉妹の場合はそうだっただけではなく、昔からそうだった。まあ、今日から少しだけ、何ですか、ダニエルについて一緒に考えたいと思います。今読みました箇所の中で、生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも使えている神はあなたを死死から救うことができたか。まあダニエルとはどういう男であったかと言いますと、彼は主に生ける誠の神に使えた男でした。最も大切なのではないでしょうか。今読んだマルコでの箇所で、命を救おうと思うのはそれを失い、私と福音のために命を失うものはそれを救うのです。人はたとえ全世界、まあ全世界の富は大したもんです、全世界を得ても命を損したら何の得がありましょう。得ても得にならなければ幸せになれないなのではないでしょうか。 まあダニエルとは結局異教神に仕えたものでした。二月前でしょうか、ずっとモーセについて一緒に考えてました。まあテーマは我がしもべモーセでした。もちろんダニエルについても同じこと言えます。主は我がしもべダニエルということができたのです。まあダニエルは主に仕えた。たまにではなく、いつも主に仕えた男でした。まあ私たちはどのような状態にいるとき、最も素晴らしく主のご影響を拝することができるなのでしょうかね。ダニエルのように獅子の穴にいるとき、真っ暗な悪魔が勝利を握っているかのように思われる。どん底に落ちたとき一番素晴らしく主のご影響を拝することができます。主は私たちを少しの妥協することなくひたすらに主に仕え、まあダニエルのように奇跡を経験する人にしたいのであります。よく知られている、まあ、祈りへの呼びかけとはエレミヤ記の33章の3節です。私を呼べ、そうすれば、呼べなければもちろんダメ。私を呼べ、そうすれば、私はあなたに、ここでもね、複数形じゃなくて単数形で使ってるからありがたい。主は一人一人の祈りを聞こうと思っておられます。私を呼べ、そうすれば、私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。まあ、ちょっとはじめにダニエルが生きていた頃の、まあ、歴史的背景をちょっと見てみたいと思うんです。まあ、ちょうどその頃は、それまで、まあ、世界歴史の中心に暮らしていたユダヤ人が、不忠中になり、聞く耳を持たなくなり、まあ、罪を犯し、不忠中だったから、まあ、主から身を離され、まあ、歴史の中心がユダヤ人から異邦人に移っていくという非常に、まあ、大切な時でした。その時まではやっぱりユダヤ人は中心でした。今度はユダヤ人でない国民は、いわゆる異邦人は中心になるようになったのです。まあ、異邦人の時は紀元前606年、まあ、バビロンの世界制覇によって始められました。バビロンの王様、ネポカネザルは、まあ、イスラエルを占領し、イスラエルの人々を虜にして、外国までバビロンに連れ帰りました。その中にダニエルも、まあ、青年であるダニエルもいたわけです。このダニエルはバビロンの王宮に取り上げられ、そこで教育を受け、まあ、ネポカネザル王様に、まあ、大切にして愛されたようです。特にネポカネザルがまた二つの夢を解いたから、ダニエルは非常に高い、まあ、政治的地位を与えられるようになったのです。トリコでありながら有名人になったのです。後ほど、まあ、ダニエルは壁に書かれた文字を解くことにより、まあ、バビロンの王の王位、ベルサーツァルにより取り上げられ、国の三番目の位に就かせられました。けど、まあ、面白いことに、このベルサーツァルによってダニエルが国の第三の司さに任命された夜、同じ晩、彼は殺されてしまいました。まあこれはもちろん不思議な主の見せつけだったのです。ダニエル書の5章29節を見るとわかりますね。そこでベルサーツァルは命じた。ダニエルに紫の衣を着せ、木の鎖を彼の首にかけさせ、彼はこの国の第三の権力者であると布告した。 その夜、カデヤチの王家サソロは殺された。次の王となったダリオスは、ダニエルを尊称して、用いたわけなんですけど、もしダニエルがベルサーサルによって国の大佐の司に任命されていなかったなら、まあただのユダヤ人として気にも留められなかったことでしょう。ダリオスはダニエルを用い、国の最高の司に任命しました。まあダニエルがそんなに用いられるならば、当然、多くの人々に妬まれる結果になりました。ダニエルを何とかして失脚させようとする人々がたくさん出てきました。妬む人々は手段を選ばず、まあ、ダニエルを殺そうとしましたが、ダニエルには隙がありませんでした。彼は熱心に、真面目に、怠ることなく、務めを全うしたのです。悪魔はダニエルに敵対する人々を用いて、計画を見凝らしました。あのダニエルはユダヤ人だよ。彼は唯一の神を拝し、我々の神を拝まない。彼は宮や寺を訪ねない。偶像には見向きもしない。けど彼は毎日、生きる神と言われる唯一の神を拝んでいる。彼を落とすために一つの法律を設けようと計画を立てました。六章を見るとわかりますね。六章の六節から。それで、その大地の大使たちは申し合わせて、王のもとに来て、こう言った。ダリオス王、永遠に生きられますように。国中の大臣、長官、大使、顧問、総督はみんな、王が一つの法令を制定し、禁令として、実施してくださることに同意しました。すなわち、今から30日間、王よ。あなたが以外にいかなる神にも、人にも祈願をする者は、誰でも死者の穴に投げ込まれると。王よ、今その禁令を設定し、変更されることのないように、その文書を証明し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。そこでダリオス王は、その禁令の文書に証明した。けど、これに対してダニエルはどんな反応を示したのでしょうかね。不安に思ったでしょうか。まあ大変だ大変だと絶望したのでしょうか。稚拙ですね。ダニエルはその文書の証明がされたことを知って千葉の家に帰った。彼の奥地の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき彼の神の前に祈り、感謝していた。人間的に考えるならばもうおしまい。もう逃げられない。終わり。もし妥協しなければ。けどこのダニエルは神した。神を礼拝した。心から感謝した。まあダニエルはもちろんもうすでに久しい間、祈りの人でした。何を聞いても知らせても、やっぱり祈ろうという態度を取りました。まあ、生きる神は自分の祈りに応えてくださるということを何度も何度も体験しました。ですから、自分の身に危険の及ぼす計画をしたとき、主にすべてをお委ねした。いくら心配しても、何もできない。ペトロは、当地の信ずる者を、まあ、励ますために、力づくるために書いたことがあります。ペトロ第一の手紙五章の七節、あなた方の思いは空よ、一切神に委ねなさい。 神があなた方のことを心配してくださるからです。神が心配すること、また自分で心配することとはもう愚かそのものです。全く意味のないことです。まあ、ダニエルは思い煩いをすべて主に委ねました。ダニエルを妬む人々は、ダニエルが主に祈ることを知っていたから、王以外のものを拝んではならないという定めを作ったわけなんです。ダニエルが主の御前に祈っているところを、すなわち法律を破っているところを彼らは見つけました。ダニエルは隠れた信者でいるよりは死んだ方がマシだと考えていました。結局彼は全然恐れを持っていなかったのです。ダニエルは身の危険を覚えて自分の高い地位を捨てて逃げることもできたはずです。ダニエルは窓を全部閉め、押し入れの中、誰も見ていないところで小さな声でこっそりと祈ることができたはずです。けど、そうしませんでした。ダニエルは自分の命はどうでもいいと自分の命を軽く見ていたのでしょうか。決してそうではない。彼は自分の命を軽く見ていたのではありません。彼は自分は決して隠れた信者にはならないと固く心を決めたからです。まあ、ダニエルは、まあ、獅子のような性格の持ち主でした。獅子よりも勇気を持っていたなのではないでしょうか。窓を開けっぱなし、もろ手を挙げて、エルサレムを見つめて祈るのはダニエルの習慣でした。どんなに敵が見ていても、それには目もくれず、ただ主に心を向けて祈るのは彼の毎日やったことでした。大胆にも窓を開け放して祈るということは、ダニエルが一時的な衝動に書かれて、科学研究家がやったことではない。成熟しきった男が、よく静かに考えて決めたことでした。ダニエルはその後、70歳から80歳の間だったと思われます。共にバビロンに囚われてきた同胞にとって、彼は何という素晴らしい証だったものでしょうか。まあ、彼は公に祈り、公に証し、人の誉れを少しも望まなかったのです。したがって、全然恐れを持っていませんでした。まあ、妬む人々は、祈るダニエルを見つけ、自分たちの定めた掟を破ると言ってダニエルを訴えてました。彼らの思いは、ただ一つあのユダヤ人を引き起こしてしまおう。という思いです。他の人々に付き従い、多くの人々の中に混じってついていくならば、当たり障りがありませんけど、手の主のご支配を日々の生活に受け入れ、それを心から従おうとする者には、誤解があり、迫害があります。ダリオス王は、まあ、ショック受けたと思います。何とかしてダニエルを救いたいという気持ちがあったんです。ですから王様の前に結局二つの道がありました。一つはダニエルを獅子の穴に投げ込んで殺してしまうことであり、もう一つは自分の定めた掟を破り、自分の名誉を捨て、ダニエルを救う道です。まあ、違法、いくら誠の神を知らない王ダリオスは、まあ仕方がなくて当然でしょう。自分のことを考え、 ダニエルを死者の中に投げ入れることを決めました。けどダニエルは、国書見事わかります。死者に引き裂かれませんでした。天使がダニエルを守ったのです。どのようにして守ったのか、まあ聖書は言ってないからわかりません。ダニエルの体を豊かに包んで守ったか、天使は獅子の口を開けないようにしたのか、または獅子の目の前に火を置いて獅子を恐れさせたのか、もちろんわかりません。ただ一つわかるのは、その晩、ダニエルは獅子の穴の中でぐっすり寝たということです。もしかすると獅子の垂れ髪を枕に寝たかもしれない。まあ、この晩、主の臨在がダニエルを荒れ狂う野獣から守りました。これに引き換えダリオス王は窓を向くこともできなかったのです。北書の18節、こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をして食事を持ってこさせなかった。また眠気も催さなかった。気の毒な男ね。ダニエルのように真っ暗の時に落ち、危機にさらされ、試みられ、戦い苦しみもがく、真っ暗の夜のような時を過ごしたことがあるかもしれない。また今、そのようなところに陥ってるかもしれない。パウロとシラスのように、真夜中、牢屋の中で、主に賛美することができたら幸いです。その時の二人は、主のために、証しし、奉仕し、また主に対する信仰のように捉えられ、牢獄につながれ、体は血で染まっていたことと思います。しかも時は夜でした。真夜中、午後でした。どういうふうになるかもちろんわからなかったのです。まあ、ダニエルに戻りまして、ダリオス王は翌日の朝、また早いうちに大急ぎで獅子の穴に行き、生きていたダニエルを引き出せました。出させました。まあ、今まで歴史的な事実だけを述べてきたんですけど、それでは私たちはこの出来事から何を汲み取ることができるなのでしょうか、について考えたいと思うんです。まあ、初めてはっきり言えることは、幼い時から彼は、ダニエルは、自分を主に委ねたということです。彼は主を信じただけではない。自分自身を主に委ねました。もう一回6章の6節、中国節を読みます。そこで王が命令を出すとダニエルは連れ出され、獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。あなたがいつも仕えている神があなたをお救いになるように。20節、その穴に近づくと王は悲痛な声でダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った。生きる神のしもべ、ダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたを獅子から救うことができたか。まあ、ダリオス王は今までのダニエルをよく知っていましたので、ダニエルの神は常にダニエルを守っていることを知っていました。また王様はダニエルが常に生きる神に仕えていたことも知っていたのです。まあ、ダニエルは幼い時から主に心をから使えたものでした。いつも主の御心を尋ねたことを成していたから、まあ、それは彼の性格となっていました。ダニエルは若い時から主に仕えていました。 彼の心には幼い時から、まあ、主を恐る恐れに満ちていました。ダニエルにとってそれは決して簡単ではなかったです。彼の環境は異邦の国でした。イスラエルから連れてこられ、異邦の教育を受け、異邦の文化も異邦のものを学びました。学べなければならなかったのです。けど、誠の神を恐る恐れは、ダニエルから異邦のものと妥協することを避ける勇気と力を与えました。王と同じ食べ物を食べなさいと言われたことがあったんですけど、ダニエルは、偶像に捧げたから食べられない。絶対に食べない。という態度を取ったんです。まあ、王の食べ物は美味しいだと思うよ。最高の材料を使ったものでしょう。ね、毎日陛下の食べるものもらおうともう幸せじゃないでしょうか。必ずいいものでした。けども彼は嫌です。結局、王の食べるものはその前に偶像に捧げられたものであったからです。だから、ダニエルは嫌です。食べられない。すなわち彼は王に喜ばれようとは一時だに思ったことがない。ただ、主だけを喜ばせよう。主に使いました。私たちはダニエルが食べたり飲んだりすることはそんなに大切なことではないじゃないかと思うかもしれないけど、ダニエルにとって主の言葉を一つ残らず守るということはかけがえのない大切なことでした。まあ、主を恐る恐れから、からは主の言葉を破ることを恐れました。主の御言葉の中には、いわゆる、まあ、外面的なことが確かにたくさん書かれています。まあ、パウロの時代はそうだったが、今は時代が違うから、これは当てはまらないなどと、御言葉を曲げて取るなら、大変です。聖書は、神の言葉です。永遠に変わらない御言葉です。一つ一つの言葉は、主なる神の霊下によって書かれています。それを認め、また従順に従うならば、必ず祝福されます。主に対する全く服従には、素晴らしい豊かな恵みが伴うものです。一章ですね、ダニエル書一章を見ると分かれます。10日の終わりになると、彼らの顔色は、王の食べるごちそうを食べている、どの少年よりもよく、体も肥えていた。日節王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあるよる面で彼らは、国中のどんな呪文師よりも、10倍も勝っている、ということが分かった。倍だけじゃなくて10倍。ダニエルはすべての若者よりも健康に勝り、他の博士より知恵と理解において10倍に勝っていたとありますが、これは主の御業であり、主の祝福でした。ダニエルの出来事を見てきますと、私たちは主に常に使えるには勇気が必要であることがわかります。この勇気は祈りによってのみ生まれます。主と一つになることによってのみ勇気が出てきます。まあ、知恵と理解力、主なる神の奥行きを知る力も祈りによってのみ生まれてくるのです。放出し、町主たちは夢の解き明かしができなかったが、ダニエルはできた。祈ったから。祈りのうちに夢の解き明かしを教えられたからです。常に 絶え間なく、主に仕える者には主の奥義が表されてきます。まあ、ダニエルは異邦の王の権威の前に小さくなっていませんでした。平気で自分に仕える主の名を口にしています。後に国の司にまで引き上げられてもなお主に仕え続けました。ダニエルはどんなに枕のところに落ちても、また高く栄誉ある立場に立たされた時も変わらず、誠の神に仕え続けました。まあ、ダニエルはまたある時、ネポカネザルが見た二つ目の夢を解き明かしたことがあります。まあ、この夢は、王様が動物のようになってしまおう、という恐ろしい夢でした。ダニエルは、この時も王を恐れないで、王様に恐ろしい夢の解き明かしをしました。あなたは動物のようになり、キチガイのようになる。まあ、ダニエルは常に変わらず、王の恐ろしい夢の解き明かしをしたのです。ダニエルは常に変わらず、主にだけ従いました。その出来事の後、聖書にはしばらくの間ダニエルについて書いてありません。けどこの間にもダニエルは共に会われていた。同胞の間でよく明かししたに違いない。ところが突然奇妙な、まあ、壁の持ちを解き明かすために前に話したようにベルサツルに呼び出されたのです。恐ろしい支配者の前にダニエルは勇気を持って出てきた。ベルサツルはダニエルを殺そうと思えばすぐにでもそうすることができました。この暴君の前でもダニエルは少しの恐れも持たないで真理を包み隠さず伝えました。五章ですね。五章の25節から、その書かれた文字はこうです。メネメネテグルウパロシン。その言葉の解き明かしはこうです。メネとは神があなたの知性を数えて終わらせられたということです。テグルとはあなたが計りで計られて目方の足りないことが分かったということです。パロシンとはあなたの国が分割されメディアとペルシャとに与えられるということです。まあ、ダニエルは幼い時から自分の生きる誠の神のみ使いを使いでいこうと決めていました。ベルサツの前にもその通りでした。まあ、世界の支配者は次々と変わっていきましたけど、ダニエルだけが変わらなかったのです。今日はこう、明日はそのようにと環境によって行く先を変えるようなことはダニエルにはできなかったのです。ダニエルは常に主にだけ仕えたのです。まあ、主の栄光を表していくことがダニエルの持っていたただ一つの目的でした。ダニエルはダリオス王の下で、まあ、総理大臣を務めていました。しかしからは異邦の偶像礼拝を全然しなかったのです。妥協は霊的な死を意味する。と彼は固く信じていました。高い地位についていながら常に主に仕えるということは、そんなに簡単ではない。難しいことです。何度多くの人々が高い地位を求め、また名誉のために主から捨てられていたことでしょう。人気、栄誉、地位、富、これは悪魔が用いる最も鋭い試みの武器です。ダニエルはこれらには目もくれず、 ただ主に仕えて、異教まことの神に仕えていたしもべでした。ダニエルからももう一つのことを教えられることがあります。主に支配されておる者は、友を自分のものとし、自分の環境を変えるために妥協するようなことは決してしないということです。何もない時に主に従うことはそんなに難しくない。けど、戦いが起こり、暗闇の中に入った時に、本当に自分が主に根ざして歩んでいるかどうかが明らかになってきます。もしダニエルがこのまま続いて、どこまでも主に従っていくなら、彼は王様の寵愛を失うばかりでなく、一番哀れな死に方をしなければならない反面に立ち至りました。まあ、主だけを礼拝するか、獅子の穴に投げ込まれるか、というところに立たされました。けどダニエルは少しの妥協も見せませんでした。多くの箱会社に取り巻かれ、危機の真ん中にありながら彼は、誠の神、生きる神に祈り続けました。私たちもこのような危機に出くわしたことがあるなのでしょうか。すなわち、あなたは主の御心を知っていました。だから主に従いました。もし妥協したなら、その時あなたは、友へ居心地の良い環境に入ることができたでしょうけど、あなたは妥協せず、主だけに従ったので、悩むようになりました。行く末が全然わからなくても、いつも主に付き従って行く勇気を持っているのでしょうか。まあ、ダニエルのように、不安な良心を持っているよりはむしろ貧しく、また誤解されていた方がいい、と思っているのでしょうか。まあ、悪魔は必ずダニエルを誘惑したに違いない。お前はね、国の長官であり、しかも誠の神を礼拝している。だから、今お前が立ちを失わないようになると、また誠の礼拝するのも続けたいなら、起きてで定められた30日間だけ、戸を閉めてそこで祈っていったらいいじゃないの。お前は異邦の国には、尊い主の証人だよ。少し妥協して、戸を閉めて祈り、神に、礼拝に、すれば、いいなのではないかと、悪魔は囁いたでしょう。まあ、多くの人々は、目的は、手段を選ばずで、目的にさえ到達できれば、少しぐらい、妥協しても、方法はどうでもいいと、考えます。ダニエルはそのようなことはしなかったのです。その結果がどうであろうと、主を恐れを恐れを持ち続けることが、ダニエルにとって最も大切だったのです。まあ、私たちは結果を見る必要はない。日々、主の声を聞き、それに従っていくことだけが、大切なのではないでしょうか。結果がどうあろうと、たとえ悪くても、主が責任を取ってくださるはずです。まあ、ダニエルは絶えず主にだけ従っていました。ですが、結果を少しも恐れなかったのです。まあ、お腹の空いているのは、犬は、肉を見せると必ず飛んできます。そしてその人に従っていくでしょう。けど満腹した犬は見向きもしない。まあ多くの人は目に見えるところに従っていきます。少し何かを起こると自分の立場を良くし、楽にしようと妥協して、自分の考えで行動してしまいます。 けど、犬によっては、道が良くても、悪くても、雨が降っても、やけが降っても、周知に従う犬がいます。まあ、イエス様は、どんなことがあっても、主に従い使えるものだけを、父なる神に言い表しておられるでしょう。私たちはまあ、ボートを漕いでいる人みたいに、顔だけは神に向け、実際には主に背を向け、反対の方に走っていっているような状態にないなのでしょうか。世界にまあ一つの群れ、まあ一つのクラブがあります。このクラブはまあ水のようになればなるほど貝が増えてきます。このクラブに属する者の名は、まあ、いろいろあります。ある人の名は、二面相さん、二股五役君。平安平安と言っているが、実は部屋のない不安さん。愛愛と言って妥協しても、誠の愛だと言っている偽善君。二つの舌を持っている二枚自宅さん。それが時々しか主に使えない怠け者の不忠実君。まあ、このようないろいろな名前の人々がこのクラブにいます。もしあなたが親しい友達を持っていてその人を愛し尊敬していたとします。けど、自分が苦しみに遭い、逆境に置かれ、破産した時、その友はあなたを見捨てたとします。そのような時あなたはその友を許すことはできるかもしれないけども、もう、十分です。交われも欲しくない、なのではないでしょうか。まあ、私たちもその友のように、殉教の時は喜んで主に仕えるが、逆境になると、時々しか主に仕えないものではないでしょうか。まあ、今日、主が求めておられるのは、ダニエルのようなものです。すなわち、常に主に使い続けるものです。主を信ずる者だけではなく、主に使える使い人です。どんな試みが来ても、少しも動揺しないで、しっかりと立っているためには、何としてもダニエルのような祈る人とならなければ、ダメなのではないでしょうか。祈りは強い性質を与えてくるものです。今日は高桑由紀子姉妹明かししてくださいます。まあ、佳代子姉妹今日サボってますから、代わりに私たちは一つ一緒に歌いましょうか。何番しましょうかね。68番しましょうか。強い確信についての歌です。